は挫折を経験しながら成長していきます。しかし挫折をすることによって新しいことに取り組もうとする意欲そのものを失う場合もあります。自分を取り巻く時代や世界の圧倒的な力に比べて自分があまりにも弱く小さいことを思い知らされるような場合です。今年の2月に出版された角田光代さんのタラントはそのような挫折を経験した女性が主人公として登場する小説です。この小説は1999年から2020年の約20年間の日本と世界が舞台です。主人公の多田実織という人は香川県の高松市で生まれて育ちました。家族は両親とお兄さんですが、すぐ隣におじいさんとおばあさんの家とおじさん夫婦とその子供の住む家があります。おじさん夫婦は蓬莱屋という讃岐うどんの食堂を経営していて、その食堂は毎日行列ができるほど繁盛している人気のお店です。もともとそのお店はおばあさんの両親のお店でしたが、それをおばあさんが受け継ぎ、さらにその子供であるおじさん夫婦とその息子が受け継いだのです。そして主人公のみのりのお母さんもその店で働いています。このように一族が密集するようにして住んでいるところから出て行って、みのりは1999年に東京のある大学の文学部に入学しました。特に勉強したいことがあったわけではなく、また将来ぜひなりたい仕事があったわけではありません。ふるさとの町を出て広い世界を知りたかったのです。みのりは中央線の国分寺にある女子学生会館に住み、大学に通い始めました。ところが大学の雰囲気はこれまで経験したことのないもので、なかなか馴染むことができません。5月の連休になっても一緒に出かけるような親しい友達もできず、寂しく過ごしていました。連休の初日に女子学生会館のコインランドリーで洗濯をしていると、同じ会館に住む真鍋一子という別の大学の上級生に、あのさ、野菜いらないと声をかけられました。そしてこの一子の住む部屋に行って親しく話をします。一子は三鷹にある大学に通う2年生でした。北海道に住む両親がたくさんの野菜を送ってきたので、声をかけてお裾分けをしてくれたのです。久しぶりに心を開いて人と話すことができたみのりは、思いがけず涙ぐんでしまいました。それを見て一子は、あんた大丈夫？と心配してくれました。そして別れ際に、これ私の入ってるサークルなんだけど興味あればおいでよ、真面目なサークルだけどいろんな大学の人が参加してるから面白いかも、と言ってサークルの紹介のチラシを渡してくれました。そのサークルは麦の会というボランティアをして社会貢献をするサークルでした。もともとは キリスト教の精神で始まったサークルでしたが、今は特に宗教色はありません。地域の子どもたちとのさまざまな触れ合い、児童養護施設での子どもたちとの交流、学習支援、海外に向けての物資支援、教育支援などをしていて、主な支援国はカンボジア、ラオス、ネパールなどとのことでした。活動に興味を持ったみのりは、麦の会の会合に出かけ、そのサークルに入ります。そして、そのサークルで、ジャーナリスト志望の宮原玲という女子学生や、遠藤翔太という写真を撮ることの好きな男子学生などと出会います。みのりは毎週のように、この麦の会の会合に参加し、夏休みには奥多摩で行われた子どもたちのキャンプに参加しました。そして2年生になる前の春休みには、ネパールでの小学校建設のボランティアツアーにも参加をしました。ネパールでのボランティアツアーは、みのりにとって初めての海外経験でした。建設中の小学校での子どもたちとの触れ合いは、とても新鮮な経験でした。子どもたちは、みのりや仲間たちが何を言ってもお腹をよじるようにして笑ってくれました。ところがその後で訪問した孤児院で、みのりは一人だけうつむいて、決して笑わない女の子がいるのに気づきました。みのりはその子に近づいて話しかけますが、その子は笑うどころか逆に泣いてしまいました。夜のミーティングでその女の子のことを話すと、その子は3ヶ月前に人身売買された先で保護されてきたということが分かりました。最終日には孤児院で焼きそばと味噌汁を作って、子供たちと一緒にみんな食べました。みのりはよそ見をしていて、よそっていた熱い味噌汁を手にこぼしてしまい、あっじっと叫びました。するとそれを聞いていた、あの笑わない女の子の口元に、小さな笑みが広がっていました。そこでみのりは味噌汁を継ぐときにわざと繰り返して「あっじ」と叫び、その女の子の番が来たときにはとりわけ大げさに「ぐわーあっじ」と叫んだところ、その子は確かに笑っていました。お別れのときにみのりは手で狐の形を作って、狐の口をパクパクさせながら、ネパール語で、名前は何？と聞いたところ、小さな声で、サジナという返事が返ってきました。みのりは、サジナまたね、と言って、両手で握手をして別れました。大学2年生になって、みのりは麦の会の活動をしながらアルバイトをしてお金を貯めました。そして女子学生会館を出てアパートで一人住まいを始めました。そのアパートには麦の会で友達になった宮原玲や遠藤翔太がやってきました。その頃みのりや宮原玲と親しくなった麦の会の後輩に、海睦美という女子大の学生がいました。大真面目で天然なことを言ったりやったりする面白い女子学生で、ムーミンと呼ばれていました。やがて3年生から4年生になる春休みに、 みのりと宮原玲とムーミンの3人の女子は2年前に行ったネパールの小学校と孤児院を訪ねました。この年はボランティアツアーが中止になったので個人旅行で行ったのです。建設途中だった小学校は立派な校舎が完成していました。孤児院ではあのサジナに会ってプレゼントを渡しました。するとサジナは右手で狐の形を作って指を動かして狐に何かを喋らせようとしました。みのりはサジナが自分のことを覚えていてくれたことを知り胸がいっぱいになりました。大学を卒業するとみのりは東南アジアの文学作品を中心に出版している小さな出版社に就職をしました。その出版社は日本の絵本や児童書に外国語の翻訳をつけて本の足りない地域や学校に送る活動もしていました。みのりはそうした活動が麦の会でやってきた活動とつながっているように思えて嬉しかったのです。ジャーナリスト志望の宮原玲はインドやネパールやラオスやカンボジアやパキスタンの学校に通えない子どもたちを取材して大学を卒業して3年後の2006年の秋に学校ってどんなところというドキュメンタリーの本を出版しました。ムーミンこと甲斐睦美は海外援助の NGO の団体に就職してその団体の広報部で活躍をしていました。遠藤翔太はフリーライター兼カメラマンのような仕事をしながらゆくゆくはフォトジャーナリストになりたいと考えていました。みのりは海外での活動にますます興味を抱くようになりました。そして宮原玲からヨルダンの難民キャンプを取材したいと考えていると聞いて自分もヨルダンに行ってみたいと思ったのです。そしてヨルダンの難民キャンプを訪問するスタディーツアーに参加をしたのでした。みのりはヨルダンの難民キャンプでアサドとラシードという二人の男の子と出会いました。11歳のラシードは住んでいた家を爆破されて左足の膝から下を切断していました。アサドはラシードよりも少し年上です。みのりは自分の祖父のことを思い出しました。みのりの祖父の清美は太平洋戦争で戦地に行って膝から下の片足を失って義足と車椅子で生活しているのです。そして思わず私のおじいちゃんも戦争で足を失っている、だけど義足を作って歩いていると言いました。するとその翌日アサドはラシードを難民キャンプから連れ出してアンマンの町に連れてってほしい、アンマンにはラシードのお兄さんがいるし義足を作ってくれる病院もあるというのです。みのりは迷った末に夜にタクシーを雇って一人で難民キャンプを訪れ規則を破って難民キャンプを出てきたアサドとラシードをタクシーに乗せてアンマンの町に連れて行くという大冒険をします。そして翌日の午前10時にモスクの前で会って一緒に難民キャンプに帰るという約束をして別れました。 ちょうどその時仲良しの宮原玲が取材のためにヨルダンのアンマンに来ていました。宮原玲と感激の再会をしたみのりは二人の男の子をキャンプから連れ出した話をします。学生時代に宮原玲が一人を助けられるなら助けたいと言っていたことを思い出して、自分もそうなんだと言いたかったのです。ところが宮原玲は明日来るかな本当にと言いました。そして兵隊にスカウトされる子がすごく多いんだよとみのりに教え、取り越し苦労であってほしいと言いました。翌日の朝の10時にみのりは宮原玲とともに約束のモスクの前で待ちました。しかしアサドとラシードは現れませんでした。みのりがこのことをツアーリーダーに報告すると、リーダーは次のように言いました。親切心でやったことだろうけど、ここは日本ではないということを分かっていてほしかったというのが正直なところ。私たちの常識は世界共通じゃないの。実際にも満たない子供たちが兵隊に処せられて、体に爆弾巻かれて自爆させられるのが日常なこともあるのと言いました。みのりは申し訳ありませんと頭を下げて涙を流しました。アンマンを出発する前にもう一度ホテルに会いに来てくれた宮原玲に、みのりは涙と鼻水をシャツの袖口で拭いながら言いました。みんなで行ったネパールの孤児院で絶対に笑わない子がいて、その子が笑った時嬉しくて、私こういうことをしたいと思ってずっとそう思ってて、それで囲いのある閉じ込められたようなキャンプで両親もいなくて兄弟ともはぐれた子がお兄さんに会いたいって言っていて、会わせてあげたいと思って、何にも疑わずにバカみたいにそんなことを思って、一人を助けられるのなら助けようなんて思い上がって、私なんてバカなことをしたんだろう、何にも分かってなかった。このようにみのりはヨルダンの難民キャンプのスタディツアーで苦い経験をしました。帰国した後もみのりは東南アジアの文学作品を出版している出版社の仕事を続けました。しかし以前のような国際貢献の情熱はなくなっていました。さらにそれに追い打ちをかけるような悲しいことが起こりました。 NGO 団体で働いていたムーミンがストリートチルデンを支援するための視察でインドに行った時に乗っていた列車の事故のために死亡してしまったのです。みのりはなぜあんなにやる気と才能に満ちた子がいなくならなくてはいけなくて、大したことのできない自分がここにいるのだろうと考えるようになりました。みのりは何か意味のあることをしていると錯覚していた自分が許せなくなって、勤めていた会社を辞めることにしました。そんな時にカメラメーカーの主催する写真のショーで麦の会で出会った遠藤翔太が報道の部の写真の最優秀賞を受賞したというメールが届きました。銀座のギャラリーで受賞作品の展示が行われるというのです。 その写真を見に行ったみのりは、遠藤翔太の撮った写真の前で思わずへたり込みそうになりました。その写真は10歳になるかならないかの子供がお腹にボロ切れで作った腹巻きのようなものを巻かれて満面の笑みで座っている写真でした。お腹に巻かれていたのは腹巻きではなく爆発物でした。自爆テロの装置を身につけた子供兵の写真だったのです。その写真を見て、みのりは全身から力が抜け、もうダメだ、頑張れないと思いました。そして会社を辞めた後、しばらく実家に帰ることにしたのです。大学進学のために実家を出てから10年後のことでした。この後、みのりは太平洋戦争で片足を失った義足の祖父の清宮、兄夫婦の子供の陸という男の子や、骨のがんのために右足の太ももから下が義足になった持ち丸良岡という走り高跳びの女子選手や、東日本大震災の中で出会って結婚した夫の山部久志などの人たちとの交わりの中で次第に落ち着きを取り戻していきます。そして再び10年の月日を経て、自分に新しい使命があるのではないかと考えるようになりました。日本で不要になった義足を集めて再生して、戦争やテロのために足を失って義足を必要としている人たちに届けることはできないだろうか、あるいは義足を作る技術を伝えることはできないだろうかと考えるようになったのです。一旦は完全に挫折したみのりがどうしてそのように変わっていったのでしょうか。そのことを詳しく知りたい方はどうぞ角田光代さんのタラントという本をお読みになってください。この小説には今日読んだ聖書の箇所が出てくる場面があります。私たちが使っている聖書ではタラントではなくて、より聖書の原型のギリシャ語の発音に忠実にタラントンという言葉になっています。しかしどちらも同じことです。今日小説の方に合わせてタラントということにします。挫折をした主人公のみのりは実家に戻って過ごした時に、兄夫婦の子供の陸という男の子を教会付属の保育園のお迎えに行く役目を引き受けました。そして5ヶ月が経っていよいよ東京に戻ろうとする前の日に、みのりはリクの通う保育園の掲示板に、あなたのタラントはあなただけのもの、生かし増やすことを考えましょうと書かれているのを見ました。そして東京に戻った後で掲示板で見た聖書の言葉の意味を知りたくなって、インターネットのサイトを調べてこの聖書の箇所に出会います。しかし結局みのりはこの例え話の意味をわからないままにサイトを閉じてしまいました。今日私は小説の主人公のみのりさんに教えるつもりで、この聖書の箇所の意味を簡単にお話したいと思います。この例え話に出てくる主人というのは、もちろん神様を表しています。 タラントはもともとは聖書の時代の重さの単位で、それがお金の単位にも使われるようになりました。現代のお金に正確に換算することは難しいのですが、1タラントは6000ドラクメで、1ドラクメは労働者1日分の賃金です。そうすると1タラントは実は何千万円かの大金であるということがわかります。そしてタラントは私たちがこの世で神様の喜ばれることをするために託された賜物を表しています。それは神様の喜ばれることをするために託されたものですから、賜物であると同時に使命でもあります。神様から託されたタラントには人によってその額が大きい小さいの違いがあります。5タラント託される人もあれば、2タラント託される人もあります。小説の中でジャーナリストとして活躍する宮原玲という女性は5タラント託された人かもしれません。若くして神様の御事に召されるムーミンこと皆睦美は2タラント託された人かもしれません。聖書の例え話を注意深く読むと気づかされるのは、5タラント託された人は5タラント儲け、2タラント託された人は2タラント儲けています。儲けた額には差がありますが、託された金額との比率で考えればどちらも元本の 100% という大きな儲けなのです。それでは1タラントを託された人は1タラントを儲けたでしょうか。いえ、1タラントを生かさないで土の中に埋めてしまいました。生かそうとして失敗するのが怖かったのでしょう。そしてその結果最後に主人から厳しい裁きを受けます。この裁きはキリスト教でいう最後の審判を表しています。つまりこの世の終わりに人はどのように生きたかによって父なる神様とキリストによって裁かれるという最後の審判です。5タラント託された人と2タラント託された人は主人からお前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させようと言っていただきました。多くのものとはきっと永遠の命のことを指しているのでしょう。ところが1タラントを託されて土の中に埋めておいた人は、さあそのタラントをこの男から取り上げて10タラントを持っている者に与えようという主人の厳しい裁きを受けました。これは永遠の滅びということを意味しています。今日取り上げた小説の主人公のみのりさんという人は1タラントを託された人でした。そしてそれを生かして用いようとして失敗をし挫折をしました。そのためにもうこれからは意味のあることや人の役に立つことをするのは一切やめようと思って1タラントを土の中に埋めてしまったのです。ところが不思議にももう一度1タラントを生かして用いてみよう と考えるようになりました。自分の新しい使命に気づいたんです。そして土の中から一タラントを掘り出し始めました。なぜかというと、一タラントには一タラントの持ち方があるということに気づいたからです。人生に挫折して長いトンネルのような時期を過ごすことによって、人は自分に託された小さいけれども本当の使命というものに気づくことができます。そしてその時、自分には小さいけれども本当の賜物が託されているということにも気づくことができます。ですから挫折を恐れないで小さな使命に出会うまで進んでいきたいものです。神様は私たちを小さな使命に出会うまで導いてくださいます。この小説と今日の聖書の箇所を合わせて考えていますと、一タラントには一タラントの用い方があるということに神様が気づかせてくださるように、そのように私たちは願って人生の歩みを進んでいきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは人生の歩みを進めていくときにいろいろな挫折を経験して自分に与えられていると思った賜物や使命が本当のものではないように思って、新しいことに取り組む意欲を失いそうになります。しかしそのような挫折の経験を通しても、それでも自分に与えられている賜物や使命がある、一タラントがあるということを改めて気づく時があります。神様、私たちが自分に与えられた一タラントに気づいた時に、それを土の中から掘り起こして、そして神様の喜ばれることのために使っていくことができますように、どうぞ私たちを導き、また勇気を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。